実は、まあ、それとあと日本の場合には滝浩二さんっていう、まあ、もともとは美術評論から出てきますけども、実はデザインとか写真論とか、そういうことを書いてらっしゃって、まあ、だんだん偉くなられてって、
最近。建築だと篠原和夫さんとか、よく仕事してますよね。
うん。で、彼が、まあ、バネット・ニューマン、ずいぶん評価。で本一冊出してるはずでありまして、申し訳ないけど私は読んでなくて、読んでないっていうのはかなりゲッという気持ちがあって、でそのニューマンだから、その限りで言うと 僕は今回見るまではバネット・ニューマンっていうのは一種のこう デザイン的な作家なのかなと思ってたんですね。でところがさっきね、こう線もあんまりピシッとしてないって話が出てきてたけど、デザイン的に、まあ、あんまりこう引き締まってないんですよね。なんか全体的にプロポーション計算とか、だからモンドリアンが持ってるような厳密なその画面構成というか画面構築というようなこと、モンドリアンがデザインだって言ってんじゃないんですけど、そういう意味じゃなくて、厳密な構築性っていうか、その、まあ、面の分割による厳密な構成っていうのはあり得るはずなんだけど、ね、まあ、縦線だから面分割してるはずなんだけど、その分割の緊張感っていうのがあんまり感じられなくて、むしろ、まあ、今回初めて僕顔写真見たんだけども、ずいぶんいいおじさんですよね。普通のおじさんで、なんか普通のおじさんが、普通に、なんていうんですかね、その、モダンアートというか、美術を学んで、なんか、物語を作っていっちゃうというか、自分に理解できる範囲で、そういうこう芸術論を作っちゃったという、うん、だからその非常に分かりやすい物語として、絵画とか光とかその題名の付け方とか、それからまあお言葉がたくさん今回も展示してあるんだけど、お言葉は非常に分かりやすくて、だから極めてなんていうかな、うん、高度な現代美術というよりはですね、高度な現代美術をなぞった、大衆美術というか、そういう風に見えるというか、だから今もまあバネット・ニューマンはもう大芸術家だっていう評価が非常に定まってるんだけど、だけどそれは同時にこう、まあロスコにも似てるところありますけど、ロスコの評価っていうのも僕にはそう見えますけど、つまり、実はアメリカ美術というものが、戦後アメリカ抽象表現主義と呼ばれるものが、実はその、なんていうかな、戦前のヨーロッパの抽象美術を通俗化して、一種のフォークロアというかですね、大衆的な了解のプロセスに乗せていくっていう、通俗化を図ったのではないかという、特にその、だから奇妙なことですけど、つまりグリーンバーグは非常に厳密に、キッチュなものを排除してその純粋芸術を推し進めたはずなのに、だけどその彼が推し進めたカラーフィールドペインティングっていうのは非常に通俗的なものに転落してるんですよね。なんかそういう印象があるんだけど、その、どうですかね、美学的に。
美学的にかはわかんないですけど、まあとりあえず画面の大きさについてはかなりその、まあ本当に大きさを比べると、もちろんヨーロッパの壁画の方が大きくなっちゃうんだけれども、タブローでその大きさを主張するっていうことは一つのアメリカ製の主張だったりもするわけですよね、政治的に。その、まあアメリカのモダンアートをヨーロッパのアートに対してその立ち上げるために、アメリカのその大地のデカさみたいな話と一緒なんですけれど、とりあえずデカい絵を描こうというような、話になりがちなんですよね。そういう議論でよく、まあ、デカい画面、アメリカだよねっていうような話があるんですけど、一方でね、僕、ちょっと江藤さんに聞きたいんですけど、日本画って結構デカいじゃないですか。で、あれって、基本的にはその建物の壁を埋めるっていうような方向ってあるんですか？
建物の壁を埋める、うん、ああそうですね、
用途っていうのかな、うん、基 機能として。
へえ、あんまり古いのだと障壁画とかですかね。
まあ、それはそうですね。
今の印展とかはなんかやたらと100号とかで書いてますけど、印展ってもともとなんか明治時代のなんていうか大日本帝国のプロパガンダっぽいところがちょっとあって、なんかこうヨーロッパから入ってきた洋画に対抗して日本文化を守っていって、それでなんていうか日本の素晴らしさっていうかそういうものをそうこう伝えていきたいみたいな感じの
もうそれはベタに結構画題に現れますよね、
はい。
大きさってどうですか。
なんかさっきもダビッドのなんだっけ、ナポレオンとジョセフィーヌの体感の話が出たんですけど、その印展も同じような感じで、あのジョセフィーヌとナポレオンの体感のやつもあれもやっぱりプロパガンダで、芸術としてはどうなんだかよく知らないんですけど、やっぱ大きさを大きくすることによってなんかこう民衆に対してこうこんなに素晴らしいんだよっていうのをなんかこう伝えるためにはやっぱりちっちゃいよりは大きい方が効果的だと思うので、まあそういう感じですかね。
まあ、分かりやすいんですかね。大きいととりあえずすげえって思われるっていうことが。ただ画面の作り方っていうのはちょっと日本画と洋画っていうか、そういうジョセフィーヌの体感みたいなのとはちょっと違うのかなっていう気は。一人の例えば人を描くにしてもでっかくなりますよね。あのヨーロッパのでかい絵って人がたくさん入るんだけれども、日本画ででかいのってなんかそんなに人がたくさん入らないというか、どうなんだろう、ちょっと印象でしかないんだけれども。
いや、そういうことはないですけどね。例えばあの、狩野英徳の洛中洛外って、この間英徳展があった時に、あの屏風、武田信玄かな誰かに送った屏風はあれ、まあ、これもうろ覚えですけど、その2000人とか3000人書かれてるとか、そんな、まあ、とにかく膨大な人数書かれてるというのがあったので、
戦物はそうかもしれませんね。
うん、だから決してそのうん、そのそんなに人数少ないわけではないですね。絵巻物でもそうですけど、別にあの新義山絵巻でも、あの万代の絵巻でもかなりの人数書かれてる。
絵巻物
も
そうですね。うん、
で屏風でもだから落中落外図的なものはかなり人数書かれてるし、あともういわゆる風俗画ですよね。ああいうものは、まあ、群衆とまで言わなくてもかなりの人数書いてるっていうことはありますので、
まあ、絵巻とか屏風は多分そうだと思うんですよね。あのやっぱり明治以降になって日本画が発明された時の以降のなんか描き方っていうのがちょっと違うのかなっていう、その岩絵の具をキャンバスに貼っていくっていうのかな、そういう時に大きいものって割といっぱい、そんなにはたくさん描かないっていう人が多いのかな。
まあそうですね、あんまり大群衆を描いてる日本画っていうのは見たことないですよね。あのまあ洋画でも日本の場合にはあんまり大群衆を描いてるっていうのはなかなか思い出すのは難しいですね。
戦争が思い出しちゃいますね。
うん、戦争、あとね、あの須田国太郎の初期のものに、あの一の大水浴図みたいな絵があるんですけど、かなり大きなものですけど、500も超えてるような大きなものですけど、それは裸の人物が大量いますね。うん、だからまあ一般的にはとにかく少ないというのはあるじゃないですか。だからそれはヨーロッパの場合に絵画とは人物画であるっていうのは定義がどっかにあってですね、で東洋の場合にはどうしても風景画であるっていうのは定義が非常に強いので、だからその辺の差っていうのは、まあ、ただ仏像で仏像仏様を描くのも人物であるっていう意味で言えば、うん、だから例えばその、なんだっけ、マンダララとかですね、あの結構仏様が数描いてるのはありますね。
まあ、そうやって翻って抽象表現主義に戻ってくると、結構やっぱり日本と似たような状況、日本画の成り立ちと似たような感じでアメリカの抽象表現主義を語るっていうことは多分可能ですよね。ある意味でそのヘゲモニー争いみたいな文脈に引き付けて言うっていうことはできると思うんですよ。
まあ少なくとも近代ですから、どうしても国民国家というか、アメリカの場合のその アメリカ合衆国って、合衆国って言った場合、州っていうのは大体日本の国家にあたるようなとこがあって、あのその連邦政府っていうのはある種 メタ国家みたいな部分はありますけれども、しかしそのどうしても、アメリカ合衆国としての統合を図っていくっていう強烈な意思があるわけですよね。だからそれは最初にアメリカの初期の段階で、そのヨーロッパがいじめられた人たちが移民してきたので、その社会の中でマイノリティをどうやって生活できるかという、つまりマイノリティの人たちをいじめない社会を作ろうとして、その場合に大きな社会の方がマイノリティが自由に生きられるという結論を出すんですね。だからアメリカ合衆国は割らないっていうのはかなり大きな重要な構造なんですね。で、それに対して中南米というのは実はあれ一つの国だったんですが割れていくんですね。それはあのスペイン語圏はかなり割れていくんですね。だから小さな豪族というかがあって、中産階級があまり育ってないので、大きな豪族がいるとそれに従って国家が割れていっちゃって、小さな国にみんな分裂していったんですね。アメリカ合衆国の場合に中産階級を増やしていくという政策もありますけども、初期にそういう議論をしてるんですね。マイノリティをどう救うかという、だからその連合していくという概念があるから、だからその連合としてのアメリカ合衆国 USA というもののこう非常に高度な統合としての、つまり羅漢的には三党員としての、その人をつなぐ構造としての、アメリカという、こう理念みたいなものがあって、でそれが、まあ、1965年にだからジョンソン大統領が偉大な国家は偉大な芸術を持つと言って、芸術をだから国家政策としてこう擁護していくっていう、こうサインをしてるわけですよ、大統領自らが、そういうことにこう結実していくような流れがありますから、スーコーとかその、ニューマンがこう言っている意味というのはそういうものに流れ込んでいくような、その絵画とか芸術に対する非常にこう、高い精神性を言おうとするわけですよね。まあ、ロスコーにもそういうものありますけど、ただそれが、まあ、簡単に言って芸術として本当なのかという問題があって、そういうその書き割り的物語を作ってるんじゃないのかという疑いがあるわけですね。まあ、ロスコの場合もその、まあ、ロスコ世俗的にはすごく評判高いわけですね。日本でも結構普通の人でもロスコの絵を見るといいわね、あるいはロスコのポスター見るといいわねっていうことになるわけです。だからつまりあれは大衆芸術なんですね。つまり高度な貴族芸術ではなくて、だからそれはニューマンにも言えると思いますね。こうむしろ普通にこのニューマンのさっき売店にレゾネがあったので、このメンバーでレゾネ全部めくってみましたけど、ほとんど B ゼミの学生が、私で言うと B ゼミの学生とか美大の学生が作るような作品のレベルですね。非常に粗雑で観念的で、つまり絵画とか美術というのは、まあ、ろくに知らないっていうか普通の常識で考えちゃってるレベルでこう作ってて、それがまあだからアメリカ合衆国というその背景の中で非常に偉大なものに仕立てられていくわけですよね。で、まあ、仕立てた人たちがそういう、こう、質の低さを知ってて、偉大なものに仕立てたっていうんじゃなくて、本当に偉大に思えてるんだと思いますよ。
まあ、でかいですしね。
だからそれと分かりやすさですね。共感できるんだと思いますね。それから、その文学的な物語性というか、その理念性というか、そういう、まあ、一種のイデオロギーですけども、そういうもので、だからまあ、僕なんかはだから、むしろ今日ね、一点ありましたし、河村にもともと、河村でもやりましたけど、ライマンがありましたね、ホワイトペインティング、うん。ライマンっていう人は、まあ僕はずいぶん真面目に作ってる。あれは実質としての絵画をきちっと作った人というふうに思いますけど、ああいうものがだから、日本にはないですね。
じゃあ河村のコレクションの話をもう一回、なんか、一回話を切ってから収録しましょうか。
はい。
じゃあそんなところで。